聖書を読みいたします。マタによる福音書3章の13節から17節までです。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。本日は救い主イエス様の真似をすると幸せになるというお話です。父なる神様との関係づくりにおいてイエス様に習うと幸せになるという話です。先週の話は2000年前のユダヤ人が仕事を休み家族を説得して洗礼者ヨハネという人のもとに来て川で洗礼を授けてもらったというお話です。今週はそんな活動的なヨハネのもとに、なんと救い主イエス様ご自身が訪ねてこられて洗礼を授けてくださいとお願いする場面です。当の洗礼者ヨハネは都会の文明文化から離れて荒れ野の地で原始人さながらの生活をしていました。都会の生活によって自分の心を汚すことのないように、もっともっと神様に近づくため、そのような努力の表れではなかったかと思います。しかしそれでもヨハネは自分の心の汚れによく気づいていました。どんなに頑張ったとしても救い主イエス様ほどの清い心を持つことはできない。世の中での善悪をはっきりと見分ける力は持っていたのに、先ほどのお祈りにもありましたけれども、いざ自分のことになると判断が甘くなったり、正しいことを実行できなかったりとヨハネ自身は悩んでいただろうと思われます。ですから救い主ご自身が現れて、僕にも洗礼を授けてちょうだいというふうに言われた時にはヨハネは心底驚いたはずです。もしイエス様ご自身が自分に聖霊と火の洗礼を授けてくれたなら、自分はもっとまともな人間になれただろうに、そんな汚れた自分がどうして天地を作られた創造主イエス様に洗礼を授けなければならないのか、自分に洗礼を授ける資格などないだろう。さすがヨハネですからそのように思ったのでしょう。イエス様に洗礼は思いとどまらせようとしました。ところがイエス様は誇示するヨハネを本意させる、考えを改めさせるようとして言われました。15節、今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々に ふさわしいことです。あえてこれを言い換えるのであれば、ヨハネさん、君が正しいからとか、君が清いからという理由で私は洗礼を授けてほしいんじゃないんだよ。神様が洗礼という式を定められたから君から洗礼を授けてほしいんだ。神様が定められたことは全て正しい。それを実行するのは私たち二人にとってふさわしいことではないのか。そういう意図でイエス様はおっしゃいました。洗礼を授ける人が清いかどうか問題でない。その役割を神様から授けられた方がそれを果たせばいいんだ。自分はそれを受けるために生まれてきたんだ。なんとも潔のよいイエス様のすがすがしい決意の現れが見えるのではないかと思います。かという私自身も洗礼式何度かさせていただきましたけれども、自分に洗礼を授ける資格ってないなと思いながら洗礼式をさせていただいております。まあ、それどころか説教に関しても足りないなと思いながらさせていただいてるんですけれども、もしもっといろんな説教を聞きたいというご希望がありましたら、1時間早く、前にもお伝えしましたけれども、9時半にお見えになりますと教会学校のスタッフの方々が素敵な説教を毎週されています。さて、神様の定めというのはイエス様を自分の救い主だと気づいたら、悟ったら洗礼を授けてもらう、受けるということです。水の洗礼によって人間の中身がガラッと変わるということはないと思いますけれども、洗礼式は自分がイエス様を信じて天地を作られた神様の子になったんだ、養子になったんだということを公の場で宣言することであります。また教会の会員になることでもあります。教会の会員になるというのは信仰の先輩方と共に励まし合いながら地上で神の国を広げる働きをする活動家になるという意味を持っています。こういう形で洗礼式というのはイエス様を信じない人たちから自分をこう浮かび上がらせる、白黒はっきりさせるという役割を持っています。徳代さんに行きますと、うなじのなんとなく毛が生えた部分をこう剃ってもらったり男性はするんですけれども、それを襟をつけるという表現をします。洗礼というのはそのような働きを、役目を果たしています。で、これが信じる者にしなさいとか神様が命じられた信仰の第一歩の話です。なんと神様であられるイエス様ご自身も単なる人間に過ぎないヨハネからその洗礼を授けてもらいました。で、そのことを神様ご自身がとても喜びになりました。私たちの想像を絶する形で神様は喜ばれています。正しいことをするのは良いことだからです。人が幸せになる第一歩、イエス様との関係で幸せになる第一歩は信じて 洗礼を受けることだと学びました。でもキリスト教はそれで終わるわけではありません。その先にもっとすごいというか長くて奥深いお恵みが待っていることを16節以降が記しています。16節、イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。17節、その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。で、これがキリスト教の私たち生涯、地上での生涯における真骨頂とも呼ばれることです。神様は信じる者には漏れなく神の霊、聖霊を注いでくださいます。いわばこれは天国からのエナジードリンクと言ったらいいんでしょうか。蒸留酒、スピリッツのようなものであり、天国から出てきた栄養剤でもあり、もしくは体だけでなく心も癒してしまう点滴や注射のようなものであります。人間には神様でないと満たせない心の部屋があるという言葉を聞いたことがありますけれども、鳩のように下る神の霊というのはその自分では満たすことのできない心の虚しさを満たしてくれるもの、癒しの油注ぎとなっています。で、それを受けると気持ちが良くなって元気になって心が燃えるのです。信じて洗礼を受けただけでも神様は大いに喜ばれて私たちを大切に大切に扱ってくださるようになりますけれども、さらに神様への信頼がずっと深まると、私の心にかなうものだ言われて、究極の愛情として聖霊を、財産よりももっと大切なもの、聖霊を私たちに委ねてくださる、注いでくださるというところまで行くのです。さて、私たちは何かつまらない思いをして、心がむしゃくしゃして一日を過ごしたら、その日の夕方どうやってその思いを晴らそうとするでしょうか。今は夏なので、もう気持ちが今日はむしゃむしゃした、むしゃくしゃした、ではかき氷を食べようという人もあるかもしれません。腹が減ったからお刺身食べて、すき焼き食べて、ビール飲もうというふうにするかもしれません。枝豆が出てくるかもしれません。ビールで足りなかったら、焼酎とかウイスキーでもうちょっとグッとやりましょうというのもあるかもしれません。世の中ではそれだけでは足りなくて、もっとハメを外して、その男性だったら若い女性の体が欲しいということになるかもしれないし、人によっては覚醒剤、麻薬に手を出すということまで なさる方々もあります。ところが鳩のように下ってくる神様の霊を受けると、こういうものがいらなくなる、極論するといらなくなるというふうに、こう心が満たされるわけです。神様の霊っていうのはとても気持ちがいいんです。覚醒剤や麻薬に勝る幸せがそこにあります。男女の体の交わりに勝る気持ちよさがそこにはあります。ビールや焼酎では満たせない虚しい心を神様が 満たしてくださいます。燃え上がる心の怒りも神様が沈めてくださいます。過去に起こった苦々しい思いを取り去ってくださいます。疲れた人は元気になり、寂しく傷ついた方も癒されて幸せを取り戻すようになるのです。それが天地を作られた神様との信頼関係を深めた結果起こってきます。でも実際世の中広く見渡しますと、多くの方々がそのような神様の神秘に気づくこともなく、興味も持たず、あらぬものを追いかけては自滅していくという大昔からの流れが現代にまで続いています。甘いものを食べ過ぎて、外食も食べ放題ばっかりという形で病気になる方もあります。お酒は浴びるほど飲んで、それが顔に現れたりとか、肝臓がおかしくなって体に大きな負担をかけるということもあります。精神科のクリニックに行くより、お酒の方がよっぽど体に負担が大きいことが起こるそうです。婚姻から外れた性行為も人を蝕み、両親をの痛みが拭いされなくなります。麻薬も覚醒剤も人を破滅に追いやります。で、これが人間の差がです。満たされないものを何とか自分の知恵で満たそうと努めた結果起こる破局です。本当は神様の霊を必要としているのに、人が見事にそこからそれて、仮のもので自分を満たそうとしてしまいます。そういうそれる、的からそれていくというのをギリシャ語またヘブライ語で表現しているものが、言葉がありますけれども、それを日本語では罪というふうに訳しています。聖書で罪と出てきたら、その元の言葉の意味は的から外れて飛んで、あらぬ方向に飛んでいくという意味です。それで私たちは小さい頃から学校に行ってはいい成績を収めるように努め、社会では安定した職を求め、組織ではより高い役職を求め、お金や権力が増し加わると、ましてや自分が有名になったりすると、それを喜ぶものです。それらの競争の代償として、人間関係がボロボロになっていったとしても、そういう麻薬のようなものに踊らされて、気にも留めない、気づかないという虚しいことも起こっています。そんな人間社会をイエス様がご覧になって何とおっしゃったかというと、マタイ9章の終わりにこのような感想をが書かれています。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。救い主イエス様は人間が何を本当に知っているのかご存知で、現代の社会をご覧になったとしても同じ感想をおっしゃることだろうと思います。むしゃくしゃした一日を過ごしたら、まず何をすべきか、何を求めるべきか、それは神様が自分に鳩のように下る聖霊、注いでくださいと祈るところが私たちの第一歩です。朝起きて最初に神様に願うことは、今日も私の心を満たしてください。また起きて家族に会ったら、まずするべきことはおはようございますと言いますけれども、神様どうぞ私の家族を聖霊で満たしてください。今日も家族がイエス様の声を聞けるように助けてください。そういうところから始めましょう。朝学校に行くとき、 職場に行くとき、また買い物など用事に行くときに、玄関で求めるべきは、神様どうぞ今日出会う方々一人一人が神様の霊、あなたの霊で満たされますように、そういう祈りから始める。すると自分自身も家族も社会も変わってくるというところがここからわかると思います。何よりもまず自分が満たされる、神様に大切にしてもらうということを求めましょう。なぜかというと、自分がまず恵みをもらって大切にしてもらってうと心が温かくなりますので、そういう温かい心を周りの方々にお裾分けすることができるようになるからです。何度もお話ししてしまった通りです。本日は救い主イエス様の真似をすると幸せになるというお話です。最初は信じて洗礼を受けること、そしてその次に神様の心にかなう生活を送って、鳩のように下る神の霊を授けてもらうことです。これを心に留めるだけで、私たちのこのこれからの未来は大きく変わってきます。神様の愛情に期待をかける方々は本当に幸いです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。どうぞ私たちに深い悟りを与えてください。鳩のように下る神の霊がどれほど素晴らしいか悟らせてください。自分たちに降ってくる素晴らしい恵みが、家族や親戚や日常出会う方々にも同じようにありますように願い求めますので、どうぞこの闇の力に支配されているような世界が、あなたのご栄光と恵みと力によって満たされていくのを目撃することができますように、今日礼拝に集われた方々、またそれぞれのご家族がますますイエス様に満たされて、心癒され、幸せにあふれて、その恵みが伝わって多くの方々を幸せにしていくことが叶いますように願い求めます。今週もお互いのためにお祈りしてまいりますので、どうぞ私たちに祝福を授けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。